こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。回遊動線のある間取り、カジラク回遊動線のある20の住宅間取り図は、間取りデリによる2階建て住宅の間取り集である。対象となる建物規模は31坪から36坪程度で、家の中に行き止まりの少ない回遊動線を組み込んだ20案を収録する各案は、単に部屋数を示す図面ではなく、間取りの要点とインテリアパースを添え、生活場面と空間構成を対応させながら比較できる構成とされる。本書の中心的な目的は洗濯、収納、料理、帰宅後の片付けなどで生じる往復移動を減らす配置を具体的な平面計画として参照可能にすることにある。凹凸の少ない総2階型のプランに揃えることで、面積や外形の大差ではなく、無戸同士のつながり方による使い勝手の違いに目を向けやすい。自宅の計画を始める人、所有地に収まる規模感を知りたい人、住宅プランを学ぶ人に向く実用的な資料集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、行き止まりを減らす回遊動線を平面図で比較する。本書の主題である回遊動線とは、室内の移動経路を一方向の往復に固定せず、複数の指示入り口を通じて循環できるようにする考え方である。例えば、ある場所からキッチンへ行く際に来た道を戻る以外の経路も選べれば、家族同士がすれ違う場面や家事中の遠回りを減らしやすい。重要なのは、廊下を長くつなげること自体ではなく、頻繁に連続する行為に沿って必要な室を結ぶ点にある。本書はこの原則を抽象論で終わらせず、31、36坪の2階建てという近い条件の20プランで示す。読者は、同程度の床面積でも、どこに入り口を2つ設けるか、どの室を経由地にするかによって、移動の質が変わることを読み取れる。回遊性には便利さだけでなく、通路面積、扉の位置、家具を置ける壁の量との調整も伴う。本書は完成形をそのまま採用するためというより、必要な循環が自分の暮らしのどこにあるかを検討するための比較資料として有効である。次に、洗濯、身支度、収納を連続させる家事動線の考え方。回遊動線が特に力を発揮しやすいのは、複数の場所を順に使う家事である。洗濯なら、脱衣、洗う、干す、取り込む、畳む、しまうという工程があり、各工程が離れるほど移動と一時置きが増える。本書が扱う回遊型の間取りは、浴室、洗面周辺、洗濯に関わる場所、収納、居室の関係を検討するための視点を与える。ウォークインクローゼットなどの収納を単独のしまう部屋としてではなく、着替えや洗濯後の片付けの途中に通る場所としておくと、衣類を持って家の端まで往復する負担を抑えやすい。また、キッチンと水回りを近接させる計画では、料理の合間に別の家事へ移る際の距離も短くできる。ただし、すべてを一つの動線に集めれば良いわけではない。朝の洗面利用、入浴、調理などが重なる過程では、通り抜けによる干渉も生じる。本書の図面を見る際は、最短距離だけでなく、誰がどの時間帯に通るか、洗濯物や買い物袋をどこに仮置きするかまで想定することが重要になる。さらに、31、36坪の総2階に条件を揃える比較可能性。本書の特徴は、31坪から36坪という現実的な規模帯の2階建て住宅を扱い、さらに凹凸の少ない総2階の平面形状を基本としている点にある。住宅事例集では、床面積、階数、敷地条件、建物外形が大きく異なると、間取りの魅力が設計条件の違いに埋もれやすい。これに対し、規模と外形を比較的揃えた本書では、読者が同じ程度の大きさなら、どのような部屋の組み合わせや動線が可能かを見比べやすい。総2階は上下階の外壁線が揃いやすい形式であり、複雑な張り出しを多用するプランに比べ、建物の骨格を単純に捉えやすい。そのため、敷地に建てられるかを初期に考える際の叩き台にもなり得る。一方で、実際の建築可否は、敷地の間口、奥行き、方位、接道、建蔽率、容積率、高さや車線の規制、駐車計画などに左右される。本書のプランを土地へ機械的に当てはめるのではなく、必要な M どこ面積と空間の優先順位を整理する基準として使うのが適切である。そして、間取りのポイントとインテリアパースを併読する意義。住宅の平面図は、部屋の寸法や隣接関係を把握する上で不可欠だが、図面に慣れていない読者にとって、そこでの暮らしを即座に想像することは難しい。本書は、各間取りにポイントとインテリアパースを記載することで、図面上の配置と室内の見え方を行き来しながら読めるようにしている。例えば、回遊できるキッチン周辺を評価する場合、平面図では通路の数や入り口位置を確認し、パースではリビングとの視線のつながり、収納や家具による空間の印象を補助的に捉えられる。この2つを併読する意義は、動線を線だけで判断しないことにある。便利な通り抜けでも、開口が多すぎれば収納に使える壁面が減ることがあり、 視線や音が抜けやすい配置は落ち着きとの両立を考える必要がある。反対に少し距離があっても作業台や収納が適切に連続していれば使いやすい場合もある。図面の記号を読む練習と空間の質を想像する練習を同時に行える点は住まい作りの初学者にとって実践的である。最後に20案を正解集ではなく要望整理の材料として使う本書に収められた20の住宅間取り図は特定の家族にとっての唯一の正解を提示するものではなく要望の優先順位を言語化するための材料として読む価値が高い。回遊動線を求める場合でも目的は家庭によって異なる。洗濯から収納までを短くしたいのか、買い物を玄関からキッチンへ運びやすくしたいのか、朝の支度時の混雑を避けたいのかで必要な循環の位置は変わる。そこで各プランを見る際にはまず自分の一日の行動を帰宅、手洗い、着替え、調理、洗濯、就寝といった順序で書き出すと良い。その上で各行為の間にある扉、曲がり角、階段、収納の位置を確認すれば好みの間取りを広そう、おしゃれそうといった印象だけで選びにくくなる。さらに来客時に見せたい場所と生活感を抑えたい場所、子どもの成長や在宅勤務への対応なども検討対象になる。回遊性は日常の効率を高めうる一方、通路や開口の増加を伴うため面積配分との交換条件がある。本書の複数案を比較する過程はその交換条件を理解し設計者へ伝える要望を具体化する助けになる。結論として、本書は31、36坪程度の2階建てで家事の移動を整えたい人に適した間取り資料集である。特に洗濯収納身支度の流れを短くしたい家庭、キッチン周辺の回遊性を検討したい人、所有地に必要な建物規模の目安をつかみたい人に実用的である。また住宅営業や設計者との打ち合わせ前に自分が求める動線を整理したい読者、平面図の読み方を身につけたい住宅計画の初学者にも向く。類書には幅広いテイストの実例を集めた住宅写真集や一般的な家事動線の解説書が多い。その中で本書は回遊動線という一つのテーマに絞り、近い規模の総2階プランを20案並べて比較できる点に特色がある。外観の複雑さや極端に大きな床面積ではなく、室の配置、入り口の取り方、家事の連続性に注目しやすい。もっとも掲載案だけで敷地や家族構成に最適な答えが得られるわけではない。放棄、最高予算、収納量、将来の生活変化を別途検討する必要がある。それでも本書は漠然とした家事が楽な家という希望を比較可能な動線と面積の条件へ置き換えるための明快で使い勝手の良い出発点になる。ご支援いただける場合は間取りデリポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。